こんにちは。
こんにちは。
1年で一番大きいイベントであるところの、節分。いや大変楽しく過ごしましたね。
お旧正月。はい。
そうか、確かにな。大陸側の意見。
そうだね、旧正月っていうことですね。
あでもそうでもないでしょ。節分って旧正月とはまたずれてるから。
ずれてんだけど、節分って旧正月のイベントだよね本来は。
そうなんだ。あそうなんだ。
うんうん、
詳しい人でした中西さんが。
旧正月なんでちょっとね、あの帰らせていただきます国に。、うん、
まあでももう残りの、1年のね、あと残り10ヶ月は消化試合ということで、うん、ほうまき食べたらあとはもう余韻ですわな。
すごいな。なんかのうーん、オッケー、じゃあいいよ。ちょっとでかいもんね。そうだよね、豆も巻いて、豆も巻いてね、うん、
子供みたい、子供に対するみたいな。そうだよね、宝物だもんねみたいな。大事にしとこうねこれねみたいな。
そうだよね、節分だよね。
はい、そうですね、ほうまき巻いたわけですけどね。中西さんも一緒にこの間、うん、友達の部屋で巻きましたね。うん、はい、行って泣いたんですけどね。まあなんかフリートークにするほどのことでもなかったんで、
うん、うん、そうだね、うん、俺も今これどうすんだろうって思いながら
話したね。うん、あそのほんと絵日記ぐらいのさ。
そうだね、全然楽しかったね
っていう。てそうそう、楽しかったです、うん、っていう話ですね。
それ以上のトピックあんまないからね。
そうそうそう、だしその今のあの恵方巻き、節分が1年で一番大きいイベントっていうボケも、あの、うん、イララモモイプラスっていうポッドキャストのパクリなんで、う
ん、あパクリなんだ。終わってんね、
はい、終わってる。節操ない。このオープニングトーク今、うん、内容がない。すいません、自己申告で。はい、
やばいね、
まあ、時を過ごしました。いい、ね、今ただ
いいと思いますよ、あの時を過ごすラジオ、時をかける場所。
その聞いてるのと聞いてないのと同じぐらいの 1.0 倍速の時間を過ごすだけの。
なんかすごいいいけどな、なんかなんかわかんない、大人のお酒のなんかキャッチコピーみたいじゃない。
確かにな、おもろいね。そのなんかさ、聞き終わった時に一瞬だったなみたいなさ、早く感じたとかが一切ない。
ない、ただ時を過ごす。
目を閉じてぼーっとするのと同じの。
そうそうそうそう、いいじゃんいいじゃん、大人っぽいね。
確かにな。じゃあそういう時間があと30分ぐらい続くということでいいですか。
は
い、
そうですね、皆さんもただ時を過ごしてください。それでは。
はい、
いきます。中西
トロニーの中トロラジオ。好きな牛丼屋は、うわー、もはや松屋トロニーです。
うわーなー、本当に申し訳ないな。好きな牛丼屋は中尾中西です。
あーうわ忘れてた。今週も始まりました。日々の取るに足りない物事を拾い上げてはことさらに面白がる、中学生から幼馴染の中西とトロニーが。
嘘じゃん、嘘入れていいの。
そういう面白いポッドキャスト21世紀、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。嘘ついていいんだここって。嘘もついてよくなったんだ。じゃあもう次から大喜利になっちゃうけど大丈夫、それやり始めると。
確かに
どんどん上がっていくよ。
うわワンコーナーになっちゃう。いや確かにな。そうね、ごめんなさい、あの日々の取るに足りないとか、あの嘘ついてね、あの毎日が大事っていうのが本当なんですけど。
はい、
中学同期、中学からの嘘なじみです。
嘘なじみです。肝立ちみたいな。
確かに嘘なじみって怖い概念でした。
うん、そうだね、
はい。今週の自己紹介でこれ言ってのコーナーは、ラジオネームおせんべいさんからのお便りで、好きな牛丼屋はとのことです。
そうだね、松屋はね、まあ俺もね、やっぱ好きな牛丼屋はって聞かれて、パッと牛丼屋をこう純粋想起した時に、うん、やっぱ一瞬吉野家が頭をちらつきつつ、はい、そのビジュアルイメージよりも強く、うん、みんなの食卓でありたい松屋が
来たの。
で頭の中を流れ駆け抜けていったせいで松屋って言いそうになって、カンカンカンってなって、
うん、なんでだよ。なんでいかんのよ。いいじゃん松屋で、俺はいいじゃんの域に達したよ。その
あいいじゃん
松屋なーから、松屋なーの時期もあった俺は大学生時代とかに、
う
ん、
そうだね、
まあまあまあみたいな、
うん、
吉野家そうね。でも確かに中尾が本当だったなって今
そうだよ
思ったね、
うん、本当は中尾だよ。
でもさちょっと待って、牛丼屋ですよ中尾って。牛丼屋ですか。
いやーそこだよね、中野はやっぱり牛丼屋じゃなくなってるとこまで含めて嬉しいよ、うん、俺は中野で牛丼を食べるっていう行為が、
ずるいね、あなたあれでしょ、コロコロじゃなくてボンボン派だったでしょ。
ああまあ今だったらそうするかもしれないね。
もはや漫画雑誌すら読んでないね君は。サンデーっ子だね。
そうそう、えサンデーっ子
あのコロコロボンボンの軸とかではなく、
はいはい、
コロコロボンボン小学6年生とかの軸にない。
いや軸にない。
ちょ分かんない。中尾の立ち位置分かんないです。すみません。
中尾の立ち位置どんどん分かんなくなってるね。
分かんなくなってきた。
いいと中尾はいいよね。中尾ってでも松屋と同じなんだっけ？
嘘。
中尾ってなんか全商ホールディングスなんじゃなかったっけ？なんか忘れちゃったけど。
全商ってどこ？スキヤじゃない？
あスキヤかそれ。
え？
中尾のウィキペディア。全商ですね。全商なんでだスキヤか。
かね、
スキヤと中尾だから住み分けで牛丼を売ってない、あんま売ってないんでしょ、押し出してないんでしょ多分。
はあ
知らないけど、
まあちょっとね、僕は近所が一番近所が松屋ってことでここ数年使ってるんでなんか馴染んじゃいましたね、
はい、もちろん美味しい、もちろん嬉しいが
味
ベタ、うん、
ベタベタベタかベタ、確かにね味強くてね、やっぱ食ったなって感じがするんですけどね、う
ん、もちろん好きです、私も本当に一番好きな味として食べるのが好きなって言われたら松屋かもしれないけど、
確かに
存在として
そうだね、そうだね、そうね、うん、吉野家好きや松屋の中で言ったら一番友達になりやすい感じするな、
あ確かにね、
なんか吉野家はちょっとなんかシェイプアップしすぎてるというかなんかグイグイすぎるかもっていうのと、好きやはなんかなんだろう、みんなにおちゃらけすぎているというか、
あなるほどなるほど、
ファンシーすぎるというか、松屋が一番なんだろう、
うん、
さりげなく優しいけどちゃんとしてるみたいな、
は
い
は
い
は
い、
松屋ってドトールだよねカフェで
言ったら、お確かにな松屋イコールドトール、そうだね、なんかいいね、そうだね、飯うまいしねドトール、う
ん、そこ
そうなんか
真ん中すぎるだろ、
そう胃袋大事にしてるものが一緒って感じする、その
なるほどなるほど、
うん確かに、なんかでもベローチェも好きなんです僕、その
まあなるほどね、なるほどいいね、ベローチェはベローチェは中尾かな、
いや中尾じゃない、
そうだ
多分そうね、スキヤジュニアみたいな、
あそうなんだ、俺の中でスキヤってエクセルシオールだけどな、
言ったねなんか、
うん、
エクセルシオール中尾じゃない、
エクセルシオールが中尾なの、おおどれ、うんへえ、エクセルシオールのこと君結構そういう風に思ってるんだ
どういうことだろう、
エクセルシオールって俺ドトールの亜種だと思ってるんだけど、亜種っていうか、まあ、たずまいの違うドトールだと思ってるんだけど俺は、
でもなんかエクセルシオールの方がプライドあるじゃん、
あーまあまあまあまあそうね、そうそうそう、でもスキヤもそうじゃない、うん、割と
スキヤはプライドあるか
何の話これずっと全然俺なんか今めちゃめちゃね共感されてないと思う、聞いてる人は、
どっち
中西にもトロニーにも微妙に共感できないままふーんなんか分かんない
こと言ってんだ、そういうもんですか、
うん、ちょっと今みんなもう会話なんじゃないかな、
あれじゃん数字の時と一緒じゃん、じゃあ、
うん、そうそうそうそう
数字ってこうだよねの共感覚でみんな膝打ってると思ってました、
いやいやいやいやいやいいよね、そう
なんだよ、そんなことよりお便りを読みましょうよ、
え？あ、そうですか、お便り読んでいいんですか、
うん、
読ませて
特別だよ、うん、
そんな今日だけもう早くもお便りを読ませていただいて、じゃあ読みますね、うん、
お母さんには内緒だから、
え、パパ
あ、なんか今わかった今俺が父親だということに気づいた息子、
そうだね、うん、なんかスターウォーズエピソード
こんな雑な感じでお母さんの内緒ねって言って
パパ
ずれすぎだろ
じゃあ行きますね、お便り、
はい、
ですね、あの前回ぐらい、前回
ぜひそっち一本満足みたいな
エスパータイプっていう話をしたと思うんですけど、前編後編に分けて、まあ大体前編の最後の方から後編にかけてあのエスパータイプっていう話をしたと思うんですけど、うん、
まあふと現れたよね、気づけば、うん、気づけばそこにいた、
ニカボチャの馬車さんからのそのお便りをベースにして、まあなんというか被害妄想とか、
そうね、人と付き合うときに なんか勝手に深読みして動いてしまったりとかして、
う
ん、
そう
しちゃうねーという
しちゃうねーっていう。で俺とかがね、はい、小さい頃にその周りのお兄ちゃんたちからの目線でちょっと可愛がられてないんじゃないかって思って一人で傷ついていた話とかね。
1、2年生ぐらいからってことでしょ
う。そうそうそうそうそうみたいな自意識の話。
そうなんかね、それで勝手に相手の考えていることを読み取っている気になるというのが、
うん、
まあ、エスパーだよねそれみたいな、
うん、
っていうのでエスパータイプっていう言葉になってるんですけども、
そうそうそうそう。でまあやっぱりそうやって被害妄想的にその傷つくのをどうしたらいいんですかねっていう話をしてて、まあ、トロニーの仮説として、うん、そのはい、なんか全面的にこう受け入れてくれる人というか自分の全てを受け入れてくれる存在を作ると結構いいんじゃないかみたいな話になってたんでしたっけ、
うん、なんかそんなわけなくないとも思ってるな今のそんなやつおらんやろという話には、
うん、
なるけど、
まあ、なんか恋人とか親とかなんかそういうのが大事なんじゃないかみたいな
話でしたっけ。あ、まあ、そうね、ちょっと信頼できる軸というか、うん、なんかこの人なら大丈夫っていうところから始めていこうみたいなのが一つあった気がしますね。ね、
友人、親友
とかね、うん、そうね、うん。とまああと何個かあった気もするけど、あんま、
うん、
そうね。多分でもなんかやっぱちょっとずつやっていきましょうっていう結論だった気もしますけど。
そう、ね、そう、まあ別に全然乗り越えれてない二人なので結局その。
うん、もちろん
ピンとは来てないけど、まあちょっとこういう感じですかねっていうぐらいの
答えを
しつつ、
そうね、
うん、
でも私たち、あ、でもなんかなんていうの、エスパー同士のアライアンスというかさ
エスパー同盟、そうだそうだ、エスパー同盟作ってみんなでこうケアし合ったらいいんじゃないみたいな話、
ね、いや、そう、なんていうの、 X メンみたいな感じでさ、
うん、
いいね、マグニートと
まさ
にプロフェッサー X が作ったあの学年みたいな、うん、エグゼビアというか、
そういうこと
だ、ね、みたいな、神々、なんだっけあれ忘れたけど
エスパー集会を作って、まあ、そこでこう、うん、ケアし合ってっていく、まあでもそれは確かに結構やれたら一番嬉しいよね、それが一番いい、
そうね、
確かに、
そうです、そうです、そうですが、うん、そういう話をしていたという回が46の後編なので、うん、まあ、気になった人はちょっとぜひ聞いてみていただいて、はい、
ぜひぜひぜひ、まあそんな話をしていたんですけど、それに対して結構感想のお便りというか、うん、割と共感だったりいろいろね来てたので、ちょっと、はい、ご紹介というか嬉しかったんで紹介します。はい、
はい、
ラジオネームみーちゃんさんからのお便りです。
はい、みーちゃん、
中西、え、何、みパン、
やべ、呼び捨てにしちゃったって思って
あー、みーちゃんね、
みーちゃんさん、みーちゃん、まあ、みー、そしたらみーが呼び捨てでした、すいません、
あー、さんまさん、
重ねて、
さんまさん、
さんまさん、
さんはいらんて、まっていうコピペ
あります。あー、おもろ、おもろ、中西もおろ、
2チャンネルなんです、すいません、ちょっと今回パクリの話題ばかりですいません、
なんだよ、じゃあなんだよ、中身空っぽかい、
中身空っぽの回です、中身空っぽの方がなんか中身詰め込める、はい、いきます。
オリジナル、あ、ごめん、繰り返しになっちゃう永遠かもしれん、
はい、中西さん、トロニーさん、こんにちは。
こんにちは。
ウル46のエスパータイプの話が共感しまくりだったので、感想というか聞いて考えたことを送らせていただきます。
ありがとう。
私も自分に自信がなくて周りの目や評価を気にしてしまい、自分を全面的に受け止めてくれる人が欲しいと思っていたのですが、
うんうん、はい、
最近はそういう人はいないんだろうと考えるようになってきました。
なるほど、
うん、ある瞬間の自分を受け入れてくれる人はいると思いますが、それはその場面での自分を理解し受け入れてくれているんだと思いますと。うん、私が人との距離の詰め方が苦手なせいではありますが、以前この人を頼ればいいと思って寄りかかって、あなたのために存在しているんじゃないと言われたことがあります、うん、相手には相手の人生があるし仕方のないことだと思いますが、その経験から自分の全てを受け入れてくれる存在はフィクションのものとして理解するのしかないのではと考えてしまいます、
うん、
トロニーさんが言われていたように、あの時受け入れてくれたっていう安心や喜びを大事にできたらいいんだとは思うんですが、自分が欲張りなのか、それはそれで難しいなとも思ってしまいます。
なるほど。
長々と書いてしまってすみません。この回は聞いていて、自分と同じような悩みを抱えている人がいるんだと思えて少し救われた感じがしました。また続きを楽しみにしていますということです。
う、イエス、
イエス、
続きか、
続きか、
確かにね、人生は続いていくものだからね、
うん、人生は続いていきますよ、うん、
確かに全面的に受け止めてくれる人なんていません。
ガーン、
はい、いないね。
ガーン、
そりゃそうだよね。そんななんか
ガンガンガン
ぶつけていい 相手ってことになっちゃうから、逆に言えば
そうだね、いないよね、
受け止めさせてしまう人っていうか、
うん、そうね、
人をそう扱ってもいけないけど、でも一方でそうなんだよな、そのあの時受け入れてくれたっていう安心喜びを大事にできたらいい、そうでしか多分できない、
うん、
なあって思っていて、これ聞いていて、うん、やっぱりさ、エスパータイプのそのアンバランスさ、あの、
うん、
認知バイアスっていうのが歪みがあって、うん、それはあの失った時、傷ついた時のことばかりやっぱり覚えていてしまう、
うん、そこだよね本当に。エスパータイプなんか それでしかないというか、うん、エスパータイプとそうでない人の違い
そうね、ミュータントと
みんなさ、そのさ、気持ちのいい人間なんていないというか、すべてをさらけ出して開示した上で、そのなんていうか、傍若、ある意味傍若無人に振る舞っても許される人なんていないっていう
気がしてい
て、みんなやっぱり誰、うん、他人に気を使って、こういうことをしたらこう思われるんじゃないかっていうことを先読みしながら、その、うんうん、ある程度こう防御を張って気持ちいいコミュニケーションしているんだと思うんだけど、
はい、
そう、でそれに対して辛く窮屈になってしまう人っていうのは、やっぱり失敗の経験がその
そうだな、
強く頭に残りすぎているんだと思う、
ね、うん、
受け入れられないかもしれないの方が強くなってしまうっていうか、
そうそうそう、そうなんだよ、う
ん、なんかね、ポジティブにコミュニケーション楽しめてる人って、これやっても受け入れられるかなっていう、うん、その踏み込みを楽しんでると思うんだけど、
確かに、
こっちはこのガードを繊細にやってるっていう感覚なんだよね、どっちかっていうと。
そうね、踏み込んだ結果、うん、ダメだったら傷ついたら嫌だなが、うん、踏み込んだらおもろい展開になるかもとか、なんかね、うん、この人のことをもっと知れるかもみたいなのが、
うん、
なぜか覆い隠されてしまって、
そうなんだよね、そうな
ん
だ、
うん、
もう本当にね、昨日も僕研究室の同窓会だったんですけど、
お
同期が一人も来なくて同期一人もおらんのか
い、寂しいな、
で
変だよ同窓会なのに。
そうなんだよね、一個上の代の先輩も一人とかしかいなくて、おいおいおいみたいな、じゃあもう知らないけどねみたいな、誰も知らないけどねみたいな感じで、
よく言ったね、
そうね、行ったらいなくてびっくりしたんだけど、
まあそうか、
で、
う
ん、結構離れた後輩とか、まあなんか去年の同窓会でもあったからちょっと知ってんだけど、
あ、うん、
でもやっぱエスパー発動しまくって全然話しかけれなかったね。
あ、そうなの、
めちゃくちゃエスパー発動しちゃいましたね、いやちょっと しんどいなって思ってた。
結構そこでさ、だから多分理想っていうか、なんか話しかけた方がせっかくだったら面白いと思うんですよ、その一般論のとかあるけど、うん、そうね、やっぱその中西が話しかけられなかったのは、
うん、
その例えば後輩から、え、あの中西っていう人なんかすごい嫌じゃなかったみたいな、なるんじゃないっていう、
そうそうそうそう、
気もいいよねみたいな、
そうそうそうそう、
そうなんだ、
後輩が、だってその後輩はさ、その代でさ、もう割とまとまってきてるわけですよ、
うん、
3、4人とかいる輪の中に
、うん、
おーおーみたいな、中西ですみたいな、
あーそっかそっか、すわ、
まず言っていいのかっていうやつもある、
確かにね、いやー、うわー、むずいな
ー、で中西です、どうもどうもってやったとして、なんかね、うん、その後じゃあどんな会話するんだっけっていうところとかね、
くわ
ー、こういう話をしたら楽しいんじゃないかとか、そういう後輩がいる、こういう風に絡んでみようかなっていう、その、
うんうんうん、
そういう考え方をしていたらもうちょっとあれなのかもしれないね、
確かにね、
かもしれないね、
あ、確かにそうだわ、あ、だって、まあ、ここで一世一代の勝負をしているわけではないっていうのもあるな、
そうそうそう、
ね、本当はね、
うんうんうん、
だから仮にダメだったとしても、なんか自分はこう言ったらも良い感じになると思ってたけど、あ、なんないんだ、
う
ん、じゃあ次はこうしようっていうのができてれば、その過程に重きを置くというかさ、失敗もまた一つの経験であるという
思考、そう、一回一回のそのコミュニケーションで失敗しちゃいけないって思いすぎてるのかもしれない、だから帰りに脳内反省会が行われたり
するわけ、いや、そうだね、そうだね、うん、全部決定だっていうか決勝戦だと思ってる、
うん、そうそうそうそうそう、
いや、だから優しいんだよエスパータイプって、結構あの、
うん、
なんだろう、成功しなきゃいけないと思っちゃってるというか、
うん、
相手をその、まあね、まあ傷つけてはいけないとか、楽しませないといけないとか、うん、ちょっとサービスしないといけないとか思ってる、うん、その決勝戦本当に負けたら終わり、うんうん、まあ、ある意味それは優しさとかサービス精神 まあ、よくない方向のだけど、
うん、
っていうのもあるのかも。ただ、
まあね、
ただ、
まあね、うん、違うかもな。でも俺の中ではそう、それもあるが、うん、そうでないと人は怒るって思ってるかも、どっちかっていうと。
はあ、なん
か、サービスしないコミュニケーションをされた時、人は何だったんって思うんじゃないかって。そっちかも。
切ないよ、なんか切ないね。
そんなことないよ。何の話しかけだったん今のってなるんじゃないかっていう。
だ、そうじゃないんだよな、本当は世界は。少なくとも大半の世界は。
まあね、まあね。うん、
で、この今回のそのみーちゃんさんのお便り的に言うとあれだわ、思ったのは、そう、まあだから認知の歪みってやっぱあるよなというのを思ったのと、
うん、
やっぱそう、全面的に受け止めてくれる人はいませんが、まあやっぱ一個一個一個一個のそれぞれの瞬間をなんか、大事というかな、
まあそうだね、だからこうやってみて受け入れられたっていう経験を大事にしていく、そっちを大事にしていく、その積み重ねでやってくるんだろうな、多分な。で、否定されたり失敗した時のことは引きずらないっていうか、
うーん、むずいね、うん、そうだね。やっぱそのエスパータイプの性質をちょっと理解して、自分今認知ちょっと極端なとこ行ってるわっていう自覚が必要、うん、まず第一歩として、うん、なんか一貫性を大事にしすぎている気がするな。なんかそのだから失敗してはいけない、全部成功し続けなくてはいけないと思ってるというかさ、うん、
まあね、多少そういうのもあるかもね、うん、
そう、
確かに。
もっと一個一個今現在の自分の例えば気分だとか目の前の相手を捉える、過去でもなく未来でもなくね、
うん、うん、なんか、
それでき
ない。なんかでも体感、うん、なんつうんだろうな、なんかよくわかんないけど、サーフィンとか、まあ、スノーボードとかをやるといいんじゃないか、知ら
ないけど。なるほどね、刹那、うん、それは刹那だからってこと。
体感が大事なスポーツを。
体感が大事、体感って何、体の軸ってこと。
そうそうそうそうそう。
へえ、
まあ、なんでかっていうとやっぱりそう、うん、なんかそうやって、まあ、自転車とかもだけど、うん、揺れながらその揺れを乗りこなしていくことによって前に進むみたいなものを、うん、ものと近い感覚がするなって思ったっていうか、
おいい、ね、
一個も失敗しないように、まあ、自転車もそうなんだけど、その乗った瞬間からずっと垂直に立ってまっすぐ進もうと思ったらもう漕げないわけですよ。最初にこう左右に振りながら漕ぎ始めないとスピードが乗ってこないっていうことで、その揺れを恐れないっていうことが、うん、スノボもそうだと思うんだけど、そのガリガリガリって削りながら片足でやっていくことによってこう、あれもさ揺れながらやってんだよ、そういうことなんじゃないかっていう気もちょっとするけど、なんか
俺こういうメタファー好きだからさ聞いちゃったけど、うん、うさんくさくも聞こえるね。
いやいやいやいや、でもうさんくいやでも、まあ、もうちょっと丁寧にいけるけどな、メタファーじゃないんだよ、うん、多分ちょっと
メタファーじゃないんだ、
メタファー、うん、メタファーではあるんだけど、ね、うん、どっかでちゃんとつながってる気がする、ちょっとあんまりわかんないんですけど、後で宿題にしますこれは。
体感を捉えながら、まあ
そう、
いやでもなんだろうな、ちょっと、いやそのアナロ、なんて言うんだろうな、これ複数分野で同じ経験した方がいいっていうのはすごい思う。でも、うん、
似てるなって俺よく思うんだよな、うん、
そうなんだ、その感覚俺もう少し知りたいけど、ちょっと今の自分の感想を言うと、
うん、
ちょっと今読んでる、なんだろうな、今ってすごいコミュニケーションにおいてこれをやってるけど、例えば、うん、そのこれってまあなんだろうな、自分のミスに敏感にならない、それに重きを置きすぎないっていうことで言うと、例えば、
うん、
その将棋とかチェスとかの勝負ごとで、うん、いちいち負けてるの気にしたら上達しませんよねっていうのはなんかわかるじゃん。そうそうそう。
うんうんうん。
そうそうそう。とか、まあそのテニスとか、まあ部活やってる人って録画してさ、その自分の、うん、プレイ見て修正していくとか、すごいあるけど、
うんうん。
だったり、まあ例えば就活だったら面接とかって、その練習するじゃんみたいな、
う
ん、あるし。
そうだね。いやでもね、そこが僕は今アナロジーを出した理由の一つで、ほうほう、つまり失敗して学んでいこうみたいな成功失敗の話じゃなくて、
うん、
その一瞬のその失敗は なんていうか推進力を得るための幽霊でしかないんじゃないかっていうことに近いかも、どっちかっていうと。そう捉えた方がいいんじゃないかっていう話なんか、
うん、なるほどね、推進力を得るための幽霊。
そうだから別にそもそも一発目からうまくいくことはないんだってこと
だ、ね、それはそうだね。
うまくなったとてなのよ、最初に話しかけて、うまくなったとて、うん、そうドミュニケーションがどれだけ上手くなったとて、最初に話しかけた瞬間のぎこちなさっていうのは変わらなくて、そのぎこちなさを、うん、そのなんつんだろうな、こうぎこちなさを推進力に変えるっていうことが必要なんじゃないかっていう話かもしれない。
へえ、ちょっとまだ俺あんまりその体感として飲み込めてないかもしれない
けど、難しいな、俺もちょっとうまく説明できなくてあれなんだけど、うん、なんかさっき言ったこういう風に絡んでみようかなって企みながら話しかけるっていうことがそれに近くて、
うん、
そうスムーズにスッと入るということはできないわけですよ結局、
うん、
うん、みたいな。
だからその急加速してまっすぐ進むなんていうのはそもそも土台無理な話だから、
うん、そうそうそうそうそうそう、
うーん、なんかそのこうかもしれないっていう恐れ自体が、あの、うん、前に進むために必要なことであるってこと、それを否定することも違うってことか。
そう、グイッと踏み込みながら、失敗を失敗と、そうそうそうそう、捉えない。失敗を失敗と捉えない。そうなんです。なんか踏み込みだと捉えるというか、推進だと捉えるというか、なんというか。
へー。
そういうことなんじゃないかという気が、ちょっとこれはまたね、ちょっと今日やってるとこれ時間なくなりそうだからあれだけど。
そうですね。まあまあまあ、うん、いやー、でもなんか。これ、マジの話じゃん実際その、うん、マジでこう思ってるって話なんだけど、
うん、
なんかどうしても自己啓発とかセミナーとかに感じるっていうこのなんか多分分からない人にとって本当になんだろうピンとこないし占いみたいなもんに近いって思ううさんくさいなって思われそうだな、このアナロジーとかさ、
まあ、それは多分
他の分野のっていう。
申し訳ない、これは多分普通に言語化がうまくいってないからと思う。もうちょっと多分ちゃんとやればいけるとは思うけどね。
はあはあ、
なんか、うん、
いやー、まあちょっとみーちゃんさん、ちょっとまだだからこれまだ私たちのこの恵まれし子らの学園もまだまだ発展途上というか、うんうん、
はい、
また新刊出たら買ってください、
うん、そうですね、エスパータイプの新刊が出たら。
はい、エンディング、あれだね、その中トロラジオの基準っていうのができているから、それを超えたら1分ごとにちょっと体に傷が増えていくというか、
すご
い、もうそう1本ずつこう太ももにこうムチとかが
ボロボロになっていく。
そう、中西さんの分も俺が今引き受けてるから、
ありがとうございます。もうこの先よろしくお願いします。はい、今後とも引き受けてください。はい、
いいんだ、うん、すごい情に訴えたのに、はい、今週もありがとうございました、中トロラジオはお便りを募集しております。
はい、
各回ポッドキャストの概要欄や、ツイッターの、プロフィール欄に書いてある Google フォームのアドレスからアクセスしてお便りを送ってください、
うん、はい、
はい、皆様の一票が命取りです、うん、そして今週のおすすめをするという手もある、しないという手もある。
しなくていいかもね今週は。
まあね、ちょっと時間厳守、
時間厳守、まあ、
はい、じゃあ一言おすすめ、
あ、一言おすすめのコーナーです。
はい、
一言でおすすめをするってことですね。
最近ブルーアーカイブにハマってます。
お、もう一言だけ、じゃあ一言ね、一文丸ついたら終わり。
うわー、うわーうわー、ちょっと待って、
それむずいな。いやいやいや、
あ、じゃあ分かった、
うん、
うわーむずい。でもあの
一言おすすめって、一言おすすめとは何なんだ、じゃあ
ちょっとまあこれ僕の好みの話なんですけど、うん、抜けがあんまないです、あの完成度の高さ、うん、ソシャゲの完成形って思った、
はい、ソシャゲの完成形素晴らしいですね、う
ん、意外と良心的、丸が3つもついて、はい、すいません。
はい、中西、
はい、
まあ、今更ですが東京都道場と、
おお、芥川賞だ、今更じゃないよ、
はい、一言ね、一言いきます。
ほう、
うん、一言、そうですね、ちょっと待って、一言むずいな確かに丸ついたら
終わりか、そうなんだよね、そうなんだ、
丸ついたら終わりむずいな。じゃあまあでもあれですかね、いや、ザハハディでいいよねっていう、
ザハハリドね、いいよね。
いいよ
いいよな。
あとね、ちょっと待って、うん、うわ言いたくなっちゃうな。ちょっと待って、よくてよくてよくて、
ほん
で、
ずるいな。
ほんで、あのあれで、あの中で、あのなんかそのかっこいい人を、うん、なんかその建築に例える場面があったんだけど、昨日の同窓会で来てた、うん、
はい、
あの研究室出てから医学部にもう一回入って今外科医やってる先輩が、人間の体の中で一番建築に近い場所ってどこだと思いますか？
え、かっこいい話題。
肺ですか大腸ですか？いや実は肺なんですよ。それ周りがこう肋骨で覆われていて、このところがすごい建築的なんですよねみたいな話をしていて、人間を建築として捉えるっていう考え方する人がこの世に2人もいるんだって思いました。以上です。
あ、その本の中で作家が例えてたってこと？
まあ、作家がっていうか字の文で、まあ、主人公がだけど、まあ、作家がそう思ってないとまあ書かないだろうから、
うん、そうなんや、そうなんだ、いいですね、はい、ということでじゃあまた来週もお楽しみに。来週ってつまり第50回ってことだ。
この後目白押しだな。第50回やってトロニーの誕生日やって、うん、リニューアルもあって、
そうですね、ね、
今年上半期の中トロラジオは目白押し、
目白押し、何かが目白押し、そうですね、うん、確かに次から次へと上半期、そうだね、うん、2月3月4月5月6月もじゃあ何かあるって思っていいの？
ない、
なかった。
まあまあまあ、それで言ったらでも4月末にだから4周年ん4ん5周年があって、5周年からの、5月、多分5周年終わって次がリニューアル回でしょ。5月頭にリニューアルなんじゃない？
はいはい、はあはあ、なるほど、いいですね。じゃあ6月もちょっとこじつけてなんかやりたいですね。
じゃあ寺やる？
寺でやりたいっていうのをまだ覚えてたんだ。
寺やりたいな。
次のイベントは寺でっていう。
寺やりたいけどな。
何がだよ。はい、まあじゃあちょっと楽しいことが控えてて、皆さんもね嬉しいんじゃないですか、はい、なんだそれ。
いいと思いますよ、うん、
はい、じゃあそんな感じで引き続き楽しみにしていきましょう。以上トロニー、
はい、はい、中西でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。